Genderish。
Genderish へようこそ。
どうもどうも、ジョシュアです。
ナオコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日は4回目です。
4回目ですね。わー、早いですね。
もう2週間も経ってないですね。
そうですかね。あ、そっか、2週間経ってないですかね。
素晴らしい、
素晴らしい。前回もね、50回ぐらいダウンロード件数があったっていうことで、
素晴らしい、
ちょっと嬉しいなと思いながら、
まあ、それは女子のお母さんが、まあ、多分40回ぐらいなんかダウンロードしてくれてる。日本語わからないけどね。
あー、なるほどなるほどそうそうそう、あ、そういえばね
そうそうそう、ちょっとね、あの、お願いしてなんかね、うんうんうん、ちょっとダウンロード件数
でなんでやねちょっと待ちましょう、待ちましょう。
はい、
はい、
じゃあもう今日はまあいろいろ、まあちょっとニュースを取り上げたいんですけど、早速、まあ、うん、多分もう多分、聞いてる人はわかると思うんですけど、
そうですね、
今日の、まあ、メインのニュースは何でしょうか。
はい、まあ、最近一番ホットなトピックになっていたアメリカで、まあ、同性婚が、まあ、事実上合法化されたっていうニュースが、まず今日のトップに取り上げたいニュースです。これはそうですね、まあ、このラジオを聞いてる方なら多くの方がご存知かなと思うんですけど、これまで、まあ、同性婚が禁止されていた14州のうちの一つの、まあ、州で訴訟が起こって、それに関して連邦の、まあ、最高裁判所が、あの、同性婚であっても、まあ、結婚の権利があるというふうに主張することができるという判決を言い渡したというニュースですね。
うん、なるほどね。じゃあこれは別に何だろうね、その、うんうん、同性愛結婚は法律上なんかそういう認めた法律ができたわけじゃなくて、
うん、そうですね、今の時点で同性婚を危険、あの、禁止する法律が違憲だっていう判決が言い渡されただけですよね。
はいはいはい。まあ、なのでそれでもいいんじゃない。
まあね
結果的にね、
結果的には、まあ、これから、まあ、これを、まあ、起点として、これから全部の州で合法化の、うん、まあ、合法化というか、実質的に、まあ、あの、ね、あの、同性愛であっても異性愛であっても結婚という、まあ、契約を、ね、結ぶことができるという方向に、あの、ね、あの、向かっていくんじゃないかと思うんですけど、まあ、そのための多分指針ができたというか、マイルストーンが敷かれたっていう、
そうですね、
イメージで、はい、捉えたらいいかなと思ってますね。
で、まあ、この判決に関してはどんな感じでした？
私は、まあ、判決自体は、まあ、いいなと思ったんですけど、判決文がちょっとネットで上げられていて、
ほうほうほう、
ちょっと話題になっていて、私も見てみたんですけど、判決文が、まあ、この人間同士の、まあ、愛というのは素晴らしいもので、それが異性愛であっても同性愛であっても何ら、まあ、その価値に変わることがないと。なので、やっぱその愛を認める結婚という素晴らしい法律によって、まあ、あの、祝福すべきである、同性愛者というか同性婚の間でもその結婚というカテゴリーに、まあ、入れさせてあげるべきであるような、まあ、内容になっていて、まあ、なんていうか美しい判決文っていう風な、まあ、ことも書かれていたんですけど、逆に、まあ、先週ね、あの、ジョシュアさんと、まあ、ポッドキャストで話したように、その結婚っていう選択肢をしない人に対して逆に差別につながってしまうんじゃないかっていう。
あ、その結婚というなんか愛の一番なんか最高の形みたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
っていうのはちょっと感じたりして。
お、
まあ、同性婚が認められること自体は、まあ、なんていうか、まあ、あるべきというか、
まあ、祝福するべきだし、うん、まあ、そうしたい人は、まあ、
うん、
まあ、今まではできなかった人は、まあ、できる、
うん、
っていうことにおいては、まあ、純粋に喜ぶべきだと。
純粋に喜ぶべきことですよね。
ね、もちろん、
うん
うん、
まあ、プラスしてでもやっぱりこう人との関係っていうか、その単位、そのそうですね、社会生活を営む単位としてこう、うんうん、一人でいるとか、その家族関係にない人と、まあ、ユニットを持つっていうよりも、やっぱりこう家族関係として一つのユニットを持つっていうのが、
はいはいはい、
こうその社会におけるそのなんですかね、あるべき形みたいな感じで示されちゃうと、
認められた形みたいな、
うん、それはちょっと違うかなっていう印象は、
うんうんうんうん、それね、まあ、大きな問題になりうるんですね。なんか、ね、うん、新たな、ね、差別が、
うん、
もう今度はね、もうなんかその今度はそういう、まあ、異性愛のコミュニティ、
うんうん、
まあ、が、その同性愛者、例えば結婚したくない同性愛者に対し、
うん、
に対して まあ、お前らも結婚できるのに、
うんうんうん、
なんでしないの、なんで普通になんか、うん、なんか生きないのみたいな、なんか、
うん、
なんだろうね、その差別的な、
うんうん、
まあ、言い方があるんじゃないかなと、
うん、
まあ思うけど、まあ、逆にその、
うん、
まあ、そういうなんかそのストレートのなんか人たちがそういう、まあ、意見をまあ発してしまっても、うん、まあ、そこまで不思議はないかもしれないけど、今度はそのね、うん、その LGBT のコミュニティの中でも差別が生まれる可能性もあると思うんですよ、うん、です
ね、結婚してる人が結婚してない人に対して、うん、なんで法律で認められたのにしないのかと、そ
う
そ
う
そ
う、なんでまともにいけないのっていう、
うん、まともにね、ま
あ、結構、まあ、トロントで、まあ、そのまあ結構芸の友達が、まあ、多いんですけど、まあ、主従だったな人、
うん、
まあ、まあ、主には男の人なんですけど、
うん、
なんかすごい、まあ、まあ、いわゆるなんかまともな生き方をしてる、
うん、
そのまあ、カップルになって家を買って、
うん、
まあ、子供を養子したりとか、まあ、すごい、うん、近所の誰もがなんか、
うん、
喜ぶべき存在になる、
うん、
まあ、カップルもいたり、
うん、
まあ、決してそうじゃなくて、なんかもうただひたすら、まあ、クラブに行ってなんか踊ったりなんか、うん、まあ、楽しいこと、まあ、セックスやら、
うん、
なんか、まあ、時には、まあ、ドラッグやらなんかお酒やら、うん、まあ、いろいろ、まあ、そういうなんか人生の選択肢をしている人たちも、まあ、中にはいるんですよね、うん、でやっぱり、まあ、同じ LGBT のコミュニティだとはいえ、やっぱり、
うん、
まあ、もちろんね、そのコミュニティの中でもいろんな人たち、いろんな性格、生き方がいるから、
うん、
結構その中でもいろいろ差別が見られますね。
なん
か逆にそういう後者がやってることは、
うん、
なんだろうね、まあ、なんだろう、けしからんとか、なんか本当になんか汚いとか、
うん、
そういうなんだろうね、新たな差別が、
うん、
ちょっとできることも結構、まあ、現に、まあ、
うん、
見たことがあるし、
うん、
それをまあこれからもちょっと気をつけないといけないなと思うんですね。
なるほどね、
うん、
そうか、うん、新たな差別、
そうですね、うん、まあ、まあ、これはまあ前回はちょっと取り上げたからそこまで、
うん、
まあ今から、まあ、取り上げる必要はないんですけど、この、この判決に関しての、そのリアクション、前回なんかその全国的な、まあ、全世界的なリアクションはどんな感じでした？
そうですね、全世界的なリアクションとしては結構好意的な意見が結構多いのではないかなというふうに思いました。
はいはいはい、
というのも、そのこの間 Facebook を、私あんまりちゃんとアクティブに Facebook やってないんですけど、
はは、
開いた時にこう友達何人かのプロファイルというかプロフィール画面ですよね、
はいはいはい、
が、まあ、虹色に、
うん、
まあ、カバーが変わっていて、
ね、レインボープロファイルになってる、ね、
そうですそうです、
はいはいはい、
なんかそれの意味を調べたら、その判決を支持しようということでそのレインボーに、プロフィール画面をレインボーにできる仕組みをプロ、
はいはいはい、
Facebook が用意しているっていう、まあ、ものを見まして、
まあ、私は LGBT をサポートしてますよとか、
そうですね、
結婚を喜んでますよっていう、
うん、
ま
あ、こと、うん、ですよね、それを、はい、まあ、表明する一つのアイコンみたいな形で使われてるのを見て、
はいはいはい、なるほどね、
で、まあ、なんだろう、今ムーブメントじゃないですけど、
うんうんうん、
まあ、それを結構好意的に受け入れて、それに関する、まあ、祝いの気持ちを表明してる、そういったネット上とかね、
は
い
は
い
はい、結構ね、
うん、
まあ、さっきネットで見たんだけど、シュワちゃん、
あ、
まあ、
うんうん、
そのね、
なんかね、
プロファイルも上げたみたいなんですけどね、なんか
ですよね、うん、すごいなんていうかいかつい感じのと、レインボーがうまくマッチして、ね、ま
あ、主にはね、次のターミネーターの宣伝だと思うけどね正直
なるほど
まあまあまあ、
メインとしては、
うん、で、まあ、ちょっと個人的な話なんですけど、まあ、僕のフェイスブック上でなんか、まあ、その直接つながってる友達、
うん、
まあ、まあ、女の人なんですけど、
うん、
まあ、彼女は、まあ、ストレートの女の人なんですが、
うん、
まあ、自分のプロファイル、
うん、
をそのレインボープロファイルにして、
うん、
でその後 の彼女の友達のコメントがすごい、
うん、
なんだろうね、まあ、ちょっと、まあ、僕にとってちょっとショッキングだったんですね。
あ、どんな感じで、
どういうコメントがあったかというと、うん、 なんか多くの人が、じゃああなたもちょっとカミングアウトしてるんですね、へーへーへー、あなたはそっち系だったんだって、
そっち系、
そう、そっち系っていう言い方自体がねもう超ムカつくなんですけどなんかそっち系だったんだとか、あなんかあやっとなんかなんかやっと本当の自分を見つけたんだねみたいな、まあ要はまあなんだろうね、あ、まあ、冗談風には書いてるような気がしましたけど、やっぱり結構多分もう6個ぐらい、まあ多分10件ぐらいのコメントがあったんですけど、その半分以上がそれのような、そのようななんかあの意味を込めてて書いてたんですけど、
それはつまりはあれですよね、そのレインボーをフラッグをプロフィール画面というか欄に掲げるということは、その自分自身がその、まあ、当事者というか、
はいはいはい、
あの LGBT だよって表明してるって思ったってこと
ですよね。そうですね、やっぱり、まあ、僕はもうコメントしましたんですけど、あのそのフィードにあの、結構まあ、あの結構怒ってて、なんかあのその LGBT をサポートしてる人は必ずしも LGBT じゃないといけないという考え方自体がそもそもおかしくないのっていう、だってこの、まあ、女子の友達がその別に自分が、まあ、直接その LGBT に関わってなくても、まあ、その彼女の知り合い、彼女の友達が、まあ、もしそうだったりとか、まあ、知らなくても、あのそういうその LGBT の同性愛結婚が世界で認められたことを純粋に喜んでる、それをサポートしてますよっていうことを、なんか普通に、なんだろうね、普通に言えないのかっていう、なんかそのストレートの人たちはもうサポートしてはいけないのか、それはも
う
つまりカミングアウトとしか捉えられないのかっていうことだったんですね。
なるほど、
だからなんだろうね、その僕はどういうふうにそれを解釈したかというと、やっぱりその、彼らからすると、そのコメントを残した人たちからすると、なんか なんだろうね、その自分と全然違う人間をなぜサポートするのかみたいな、彼女はストレートだから、まあ、別に彼氏がいるし、まあ、あの、まあ、ストレートの女の人なんですけど、なんかなんでそのゲイの人たちをサポートするのみたいな雰囲気がちょっと込められたような気がしましたん
ですね。確かにちょっとこもってますよね。なんか私の知り合いも、まあ、レインボーに変えてはったんですけど、その人は、まあ、変えるときに注釈というか、まあ、をつけていて、なぜ変えたのかっていう理由をちゃんとつけていて、その人の場合はまあ、あの同性愛婚が認められている国でちょっと過ごした期間があって、でその時の友達があの友達というか、その人が初めて結婚した結婚式があの同性愛のカップルだったっていうことで、まあそのきっかけがあってレインボーフラッグを掲げたっていう、
直接自分もまあ関わってきたっていう、
そうなんですよね。
はいはいはい。
でもやっぱなかなか日本だとそういう直接的な関わりがあったりだとか、その私のそうですね、Facebook 見た感じでも自分自身が当事者だっていう人以外なかなかレインボーフラッグ掲げてないっていうのは感じたり、まあ、私の場合もまあ掲げてないんですけど、
掲げてないんだ
掲げてないですね、掲げてないですよ
裏切り者だ
いや言われてしまう感じはするんですけどまあまあまあまあ、
それは何か、なんか理由が、なんかちょっと考えがありました？
ちゃんとあります、あります。私の場合はまあそうですね、自分の見た目がかなり、まあ、ボーイッシュっていうところもあって
かっこいいですよ。
いや、ありがとうございますレインボーフラッグにした場合は、まあ、さっきのジョシュアさんが例に出した友達と同じ理由っていう風に突っ込まれてしまいそうなんですけど、まあ、レインボーフラッグを掲げると自分が LGBT ってことが、まあ、実際そうなんですけど、まあ、ある意味バレてしまうっていうのが、
はいはいはい、
まあ、少し気にするところでそこをちょっと怖いなっていう風に思ってしまって、
ね、
レインボーに変えてないっていう事情がありますね。
まあもちろんね、あの、それは全然、ね、個人の自由だし問題は全くないですね。
うんうんうんうん、
あのなんかさっき そう収録の前になんか、2チャンネルでなんか、うん、掲示板で書かれてたのは何でしたっけ。
あ、掲示板で書かれていたのはそのレインボーフラッグに、するやつがいるが、なんかあれをレインボーに変えてしまうとそのあれですね、ホモとかオカマっていう風に思われてしまうからこう気をつけろよみたい な、 なんか友達にそういう風に変えた人がいたらこう縁を切った方がいいみたいなことが2チャンネルの掲示板で書かれていて、ちょっとなんていうかね、心苦しい思いになったんですけど、
まあね、いやほんまね、もう2チャンネル見るだけでだいぶ落ち込んでしまうんだよね、
うん、そうですよね。ちょっとそれを見てクオリティオブライフがちょっと若干下がったんですけど、
そう、はい、なるほどね、
うん、
なるほど。じゃだからまあ逆にそのまあ序章の友達の話と同様、うんうん、やっぱり多くの人からしたらやっぱりその、うん、まあ多くの人かどうかわからないけど、まあかなりその意見がまあ流行ってるというか、やっぱ、うん、なんかそのまあれ、まあ、その LGBT サポーター自体は LGBT だろうという、
うん、
それ以外の人たちはまあサポートするはずがないとか、
あ、はずがない、確かに近いかもしれないですね、
という感じなんかな、
うん、それぐらいやっぱりこう忌避すべき存在じゃないですけど、その企業とかは最近まあそのサポートすることで逆にその消費者の人からすごく寛容な企業だっていう風に思ってもらえるっていうイメージがついてきたように思うんですけど、まあそれがいいか悪いかは別として、
ちょっとあまり騙されてはいけないように気がするけどね、ただの商品を売ろうとしてるだけだと思うんだけど、
そこはね、まあ
まあまあちょっとひねくれてますけどね、
いやいやいや、そこもまあ多分考えないといけないポイントではあるかなと思うんですけど、個人の人が LGBT を支援するってなった場合はやっぱどうしても、まあじゃああなたもそのまあかっこつけのそっち系の人なのっていう感じのコメントになっちゃうっていうのは、やっぱ、うん、それだけ LGBT を支持するってことがハードルが高いっていうことに、
はいはいはい、LGBT の人だけが大変っていうんじゃなくて、でもサポーターだけ、うん、サポーターでもなんかなんか、うん、そのサポーターですよっていうふうにカミングアウトすることも難しい、
ね、そうですね、サポーターだよってもうカミングアウトってセリフをつく、うん、使いたくなるぐらいね、
はいはいはい、
やっぱりこうなんでしょうね、こうハードルが高いというか、その勇気がいるみたいな感じのことなんですかね。
まあ事実ですが、まあまあまあ、うん、その同性愛結婚に関して、そのもう一つちょっとなんかまあ面白いかどうかはちょっとわからないんですけど、
うん、
一夫多妻の、
あ、そうですね、
ケースがあったんですけど、
うん、
なんかまあある男の人はなんかその、
うん、
同性愛結婚が、うん、なんだっけ、どこの州でしたっけな、
州はモンタナ州ですかね。
そう、モンタナで、まあ、うん、ある男、ネイサン・コリアという人が、うん、まあ宗教上の理由でなんか、まあ、二人の妻、が、うん、まあまあ、欲しいというか必要というか、まあ、
そうですよね、
まあ
一応ね、2人の妻がいると生活してるって感じですね。
で、うん、そのまあ同性愛結婚が、まあ、認めた、後に、
うん、
まあ、自分は、そのじゃあ一夫多妻制も同じ理由で差別されてはいけないと思って、
うん、
その結婚の、結婚届を、
うん、
まあ、出しましたけど、まあ、速攻断られましたが、
うん、今一旦保留っていう風にされてるんです
けどね。そうですね、一応その正式な判断はなんか1週間後に、
うん、
出るらしいけど、まあ、それはどうなったかはちょっとわからないんですけど
ですね、
うん、
拒否された場合は
そうで、まあ、
訴訟、
はい、うん、で、そうですね、まあ、ある、最高裁判官、が、言ってたんですけど、その同性愛結婚を認めると、
うん、
一夫多妻、も同じ議論になるという、まあ、意見を述べたんですけど、
うんうん、
で、まあ、それコリアさん、その二人の妻のいるコリアさんが、まあ、それに乗って、
うん、
結婚届を出しましたけど、どう思いますかこの、まあ、同性愛結婚が、まあ、認めた、
うん、
じゃあ、まあ、
一夫多妻 も
なぜ悪いのか、
これはちょっと違う 話なのかなとも思うんですけど、
ほうほうほう、
同性愛婚が認められたからといって一夫多妻がじゃあすぐに認められるかっていうのはちょっと微妙なところがあって、
うん、
でもまあどうっていうのも同性愛婚は基本的にはその異性愛婚とその1対1のパートナーシップっていうところは共通している、はいはいはい、でその一夫多妻の場合はその1対1じゃないあのパートナーシップを考えているところでまず異なっていて、ただまあその一体他ってなった場合にそこにこうなんていうか、なんですかね、その他方がもう絶対的権力があって、そのそれに服従せざるを得ないみたいな関係であれば、
もちろ
んちょっと相手がひょっとしたらその奥さんの方が知識がないがゆえに納得してるっていう状態であればちょっとそれは考えないといけないかなって思うんですけど、
じゃあちょっとね権力の差異がちょっとありすぎるとか、
うん、
うんうんうん、
そのでももっとフリーな関係で、うんうん、なんですかねフリーな関係というか、
例えば三角関係の3人だったり、
うん、うん、三角関係というかなんかその双方あのパートナーがいることを認めているというか、うんうん、そのそうですね、他の方もこう互いのパートナーというかもう一人の例えば一夫多妻の場合でその奥さん A を奥さん B が互いに認め合っていて、それで共にまあ夫となんというか対等な関係を築けてあるのであれば、あのまあ一つの形としていいのかなと、いいっておかしいですけど、
いやまあ基本、うん、まあ基本的にね、まあ、うん、なんでその結婚は2人に限られるかっていうこと自体も、うん、まあ、別に一夫多妻とかじゃなくても別にいろんな人があるパートナーシップを組んで、
うん、
まあまあ、会社だってそうじゃないですか、まあ、いろんなパートナーとか、あのなんか弁護士事務所とか何人かパートナーがいたりとか、
うん、
まあ、でも、まあ、別に結婚においてもなんかたかが の、まあ、契約書みたいなものですから、
うん、
何人がなんかその結んだってそんなに変わりはないと思うんですけどね。やっぱり危険なのはやっぱりその権力関係が問題なんですね、
うん、
でやっぱりなんか従来 の、
うん、
あの一夫多妻は、うん、まあ、やっぱり男性がまあその上にまあ立って、うん、そのまあ女の人のまあ奥さんたちが彼に服従するしかないみたいな、
うん、
まあ、ちょっとなんか奴隷制度に近いような気がするから、それはそれでまあ罰せられる、まあ、あのそのまあ、あのなんか非難されるべきだと思うんですけど、
うん、
自由に例えばなんだろうね、普通に3人の男性であれ3人の女性であれ2人の男性、うん、1人の女性とかがなんかある種の結婚を作りたいってなったら、うん、まあ、いいんじゃない、
うん
うん、
まあ、そもそも結婚っていう制度がなんか必要なんかっていうところもなんかこう分からなくなっていく、
まあ、まあ要はその財産の共有っていうなんか意味においては有力、
確かに
だと思うんですね。
自分がそうですね、亡くなった場合にこの人とこの人とこの人にこう財を、まあ、あの残したいみたいな考えのもと、何人かでそのなんでしょうね、結婚っていうかまあユニットを組むっていう考え方であれば、確かに、うん、
そう、まあ、残念ながらそれは結婚でしかできないことがちょっと残念なんですけどね。普通になんかそういう書類を書いたらいいはずなんだよね、うん、なんか私が病気した場合にはこの人があのちゃんと私をなんかもう家族として見舞い、うん、なんか見舞い人として来ていいっていうことが、まあ、日本だったらできないんですね。
できないですね、うん、婚姻関係ないと。
そうだから、そういうことはやっぱり結婚自体はまだまだいろいろその特典があったりするのは、
うん、
それ自体がちょっと不平等だと思いますけどね。
なるほどね。そういう関係になるためには結婚っていうある意味制度に乗らないといけない、
そう、選択せざるを得ないんだよね今だったら。まあフランスだったらそのパックスとか
パックス、
あのなんかそのパートナーシップみたいな、
うん、
結婚とは言わず普通になんか法的なそのパートナーシップを組んで、
うん、
あのまさにそういうその財産の共有とか、
う
うん、そのお見舞いの権利とかそういうことにも全部共有することができるという、う
ん
う
ん、まあ、
素晴らしい制度があるんですけど、
うん、いいですね、うん、
まあね、うん、日本もうちょっと、もうちょっと頑張ろう、
頑張りましょうっていう感じがしますね、
はい、はい、まあじゃあ、次のテーマに行きましょう、
は
い、
もう一つはあれですね、はい、ジョシュアさんがこう紹介してくれた動画というかビデオですね、うん、
はい、
このコメディアンさんによる、はい、まあ、ちょっとなんというかコメディチックにアレンジしたこうニュース仕立ての番組みたいな、
そう、あのラストウィークトゥナイトウィズジョン・オリバーという、うん、まあ、先週の話を今夜しますという、
うん、
まあ、まあ、ニュース番組があるんですけど、
うん、
毎回毎回その新しいトピックをいろいろ取り上げたり、まあ、今までは、まあ、例えば拷問の問題とか FIFA の、
うん、
FIFA の汚職問題とか、
そうですね、ワールドカップ、
そうだね、あのプライバシーの問題とかね、
うん、
そういう話をいろいろ取り上げたんですけど、
うん、
もうまさに、先週は、
はい、
もうトランスジェンダーライツ、
そうですね、
そう、まあ、トランスジェンダーの権利を取り上げたんですけど、これはもう本当に大変面白かったです、
うんうん、私も紹介してもらって見たんですけど、
うん、
すごく重要なポイントをいくつか取り上げて面白おかしくこう議論して、
うん、
議論というかあの話してくれてる番組だったんですけど、
まあ、英語だし、うん、まあ、なかなか結構早口の人なんですが、
そうでしたね、
で字幕はちょっとね、その自動的に、うん、作られる字幕なのでそんなに正確ではないんですけど、うん、
はい、
まあ、多少ちょっと英語を、まあ、理解できる人はもうぜひぜひ見てほしいんですけど、まあ、ここでちょっといくつかの、その彼が取り上げたトピックをちょっと紹介したいなと、
はい、いくつか、そうですね、まずはあの初めの、あの動画の初めのあたりでこう取り上げられていたあのそうですね、ジェニタリアに関する話を、うん、こう普通の人にはあんまりダイレクトに聞かないのにトランスジェンダーの人にはつまりジェニタリアに関する話、
ジェニタリアって何ですか、
あのつまり生殖器みたいな意味ですよね。で、あの例えばあの MTF の人に向かってあのそのドレス脱がせたらその中はどうなってるのとか、
はいはいはいはい、
普通にこう、うん、アナウンサーの人がこう MTF の方に聞いていたりとか、
そうですね、結構インタビュー番組が、まあ、結構、まあ、アメリカでは有名な、
うん、
インタビュー番組が、まあ、いくつか、そのクリップとして、まあ、出てきたんですけど、
うん、
もうその、まあ、トランスジェンダーの人たちに対するコメントがもう、ね、うん、まさにそういうすごいプライバシーを害するようなコメントばっかりだった、
うん、
まあ、さっき言ったようなそのドレスを脱いだら、
そうですね、
何があるのか
とか、何があるのかって聞いてましたね、
その胸はなんか、ね、うん、あの作り物なのかみたいな、
うん、
あとは何でしたっけ、
何でしたっけね、なんかあの、あ、そうだ、
あ、そう、あなた、なんか、ね、違う、なんか、
wrong genital、
そう、wrong genitalia、なんか、なんか自分がちょっと違う、なんか生殖器をなんか
身につけたことに対して、
そう、なんか気持ち悪くないみたいな、ことを言ってて、まあ、
うん、
それはね、本当に、まあ、それだけを聞いて、それだけもうアホな、そのインタビュアーの人たち、になってるんですけど、
うん、
まあ、この番組が取り上げつつ注目したかったのがやっぱりそのなんだろうね、普通に人に聞かないような質問は、
うん、
もう平気でそのトランスジェンダーの人たちになんかしてしまう、
うん、
なんかもう興味があるから、
そうですね、
でも逆に考えてみてくださいよ、もうなんか女将がもうその辺の女の人に向かって、
うん、
ね、あなたのなんかあなたのクリトリスはどうなってますかみたいな、
あ、
まあ、男性に向かってなんかちょっとね、なんかあなたのチンポ何色ですかみたいな、
何色
なんかね、もうありえない話じゃないですか、
そうですね、
もう完全にセクハラあるいはもうなんか何だろう、もうなんか犯罪に、
もう犯罪にね通報されるレベルのことですよね、
そうそうそうそう、ほどのプライベートな問題のはずなんだけど、
うん、
なんかそのトランスジェンダーの人に対してはどうしてかなんか自由に、
そうなんですよね、
なんか興味を持って聞いていいみたいな感じなんですけど、
うんうん、 すごく普通だったらそういう生殖器に関する話題ってなかなか親しい中でもね、その踏み込むのが
そうあんまりと、まあまあ仲いい友達はちょっと、まあ、たまになんかちょっと聞いたりしてですけどね、まあまあそれは、
それはまあね、互いにまあ話すみたいな関係になりますけど、
そういう仲だったらね、
一方的にね自分のことを話さず、しかもあんまりまだ仲が深くないのにそういうことを質問されるっていうのは、すごく自分の、ね、重要な部分を侵食されてるような気持ちに、
うん、そうですね、
多分なりますよね、
まあ、別になんか常識的に考えて もうおかしな話じゃないですか、うん、はい、でそれはなんかなんだろうね、どういうことがなんか元となってるんだろう、なんでそのトランスジェンダーの人たち、うん、トランスジェンダーの人たちに対してそんな質問をしていいって、
うん、
まあ、そういう人たちが思ってるんでしょうか。
多分これはあの思いあれですよね、トランスジェンダー限らず LGBT 全体がすごくセックスシンボル化されてるというか、性的にアクティブな存在だっていう風に受け止められてることも関係してるのかなと思うんですけど、
あ、じゃあ別にセックスに関する質問は、まあ、LGBT の人だったら、
うん、
もう難なく答えてくれるんだって、
そうそうそうそうそうそう、ほうほうほう、そういう感触がありますね。
はいはいはいはい、はい、
なんかこうみんなこう特にね、あのゲイの人だったら、
うん、
さっきまあこのラジオの前にジョシアさんと話してたんですけど、まあもっとゲイの男性が特にまあセックスに対してすごくあのアグレッシブというか、
やりちんって言っていいですよ。
いやいやいや、うん、そういう言葉を避けてるんですよ。
なんだよ、もうめんどくさいよ。もう
まあすごくね、あの
そういう先入観が、ね、
なんとでも、うん、セックスしたがるっていう先入観が大きいのかなと思ったりしますね。
うんうんうん、
うん、あとはまあ単純にテレビだから視聴率を取りたいっていうのもあるでしょうけど、
はいはいはい、あ、それは間違いなくありますね。
うんうん、
うん、まあでも、まあ、あとは基本的にちょっとリスペクトの問題があると思うんですね。
あ、リスペクトの問題ってい
う
の
は、そう、もうなんだろうね、普通にリスペクトする相手に対してなんか、うん、なんだろうね、ちゃんと尊敬してる人に対してそんなね、あのえぐい質問とか、もうなんだろうね、もう率直な質問をすることはあんまりないと思うし、
うん、
なんかそれをその質問をしていいって思ってる時点では自分はなんとなく上に立ってるような気がすると思うんだよね、その人は多分きっとそう思ってるんだよね、うん、なんか俺に教えてよみたいな、
あ、
俺はお前のなんか生殖器とかセクシュアリティとかやり方とか、
うん、
その好きな体とか興味があるからちょっと教えてこいよみたいな、
うんうん、
というちょっと、まあ、そのインタビューをちょっと見ていただけたらちょっと多分、うん、まあうんうん、まあ賛成してくれると思うんですけど、
うん、
なんとなくそういう口調で言ってる気がしてたんですね、
うん、ちょっとからかう口調っていうのは伝わってきましたね、確かに、はいはいはい、
なんかなんだろうね、健常な人が、
うん、健常な人、そう
がなんかそう、
ちょっとおかしな人みたいな、
そうでない人になんか、うん、なんだろうね、調子をなんか伺ってるみたいな感じなんだよね、
うん、
うん、お前はどういう風に私と違うんだみたいな、
あ、うんうんうんうん、
なんかもうすごい深い問題だと思うんですよ、これは本当に、うん、あんまりなんかちょっと上手に説明できてないと思うんですけど、まあなんとなく聞いてる人はまあまあ、ね、
うん、
分かってくれるのかな、
そうですよね、さっき言われたあのゲイであればその攻めか受けかを聞かれるみたいな近いっていう、
ああ、そうそうそう、まあ、英語だとなんか
攻めが
そう、トップ、
トップ
で、受けが、まあ、ボトム、まああの、うん、まあ、上か下かっていうことなんですけど、
うん、
それを、まあ、海外、まあ、カナダやったらさすがにはもう使わない言葉なんですね、
うん、
やっぱり、
あ、もうあまり使わないんですね、
なんか、なんだろうね、全ての関係にはそういうなんかそのなんか2つのカテゴリーしかないって思ってる人は、
うん、
まあ少ないような気がするけどね、まあでもさっきのインタビューは普通になんかね、あの欧米の人たちが行ってたわけだから、
うん、
そこまで進んでないかもしれないんですけど、
あ、
まあまあまあでもなんかそうだね、うん、なんか結構日本だと何回かその、まあそのまあ、ゲイのカップルの話とかが会話に上がってくるときに、
うん、
あのまあ、そのストレートな、なんか相手とかのコメントはよくあるコメントは、
うん、
例えばゲイの男のヌフティに対してもちろんその受けかあの、うん、攻めかとか、あなたは女役か男役か、
うん、ああ女役男役っていう言い方される人よくいますよね。
いやもうすごいねあれって、うん、だって二人の男じゃない、
うん、
なんか、うん、女いや女一人もいないよみたいな、うん、女に興味ないんだけどみたいな。
やっぱそれは健常者の健常者って言っていいのかわからないですけど、なんか普通のセックスみたいなのがこう、はいはいはい、頭にあってそれに当てはめて考えようとするっていう思考が働く。
あなたたちは私たちのセックスに、うん、どうやって真似をするのか。
そうそうそうそうそうそうそうそ
う
そう、
あそれかな。なんかもう間違いなく自分たちを基準にして、
うん、
でなんかそのまあその性的マイノリティの人たちに対して、
うん、
あなたたちはどういうふうになんか私たちの
基準を真似てるのかっていう、
そうそうそうそうっていう気がしますね。
ですね。そっか、まずそこがその動画の面白かったポイント、その1っていう。いや
面白かったですね本当に、
うん、
でまあそんなにまあ時間はまあオーバーしたくないんですけど、ちょっと最後の方に、
はい、
まあまあこの間は同性愛婚が、
うん、
同性愛結婚が認められて、でも結構いろんな記事ではやっぱり、次の戦いは何でしょうか、
うん、
もう同性愛結婚がもう認められましたけど、
うんうん、
次は何をしましょうか、その LGBT の活動とか、
うん、
で、一つ挙げられたのが、トイレ、
トイレですね、
トイレの権利、
はい、
そう、同性愛結婚の権利の次にトイレの権利だでこれはつまりどういうことなの、
まあ、つまりあれですよね、トランスジェンダーの人にも自分の望む性自認の、 あのトイレを使ってもいいっていう、まあ、法案かなんかできそうだったのに対してそれを阻む法案が提出されたんですよね。
結構あっちこっちね、まあ、あっちこっちにいろんなもういらぬ法律が、
うん、
あったりしますけど、まあ、アメリカの、フロリダ州、テキサス州、ケンタッキーとか、うん、まあ、いろんな、まあ、結構まあ右翼派が強い、ところなんですけど、うん、そういうところとかは身元、身分証明書みたいな、
そうですね、身分証明書、
トイレなんか、なんだろう、なんかトイレ警察みたいなものができ てしまって、
はい、
でトイレに入る前とかトイレに入った後にその警官が来るとそのなんか身分証とか
証明を出さないといけないんですよね。
そう、でそれが自分 の、 その、まあ、身分証に書かれた、性別と自分の見た目とか自分が入ってる トイレが違ったら、
うん、
まあなんだっけ$2,500、まあ、25万ぐらいの、はい、罰金が課せられるか、まあ、あるいは刑務所行きなのか、という、まあ、アホな話なんですけど、
はい、
うん、でこれは、まあ、残念ながらカナダにも、
うん、
まあ、あったみたいなんですけど、
うんうん、
あるカナダの、まあ、国会議員の人が、
うん、
2013年ぐらいに、
うん、
なんか、そのカナダの、憲法を、
うん、
そのトランスジェンダーの人たち、の権利をちゃんと、守るような、
うん、
改正がちょっとあった頃に、
うん、
彼のコメントは、うん、もしこの改正が通ってしまったら、
うん、
その小児愛者、その、うん、要はその子供 を
性的に、
まあ、求める
大人の 人
大人の人たち、
うん、
その小児愛者、に小児愛者がその法律を利用してその、うん、我々の子供たちが危ないんだみたいなことをもう言ってしまったんですけど、
うん、
というのは、
うん、
やっぱり彼の中ではその小児愛者というもうどう考えても立派な犯罪者、うん、
そうですよね、子供をにレイプしたりとかする人たち、
そうそうそうが、うん、そのトランスジェンダーとか LGBT の人たちともうごっちゃになってるんですね、
うん、
彼からしたら、
うん、
で何が同じなのか、どんな接点があるのかとかどんな共通点があるのかはもちろんちょっとだけ論理的に考えてたら、
うん、
冷静に考えてたらまあ、違うっていうふうにちゃんと分かってくれるけど、うん、まあでも多分そういう論理の過程になんかにおいてなんかできた発言ではなく、ただ多分嫌悪感とかただ気持ち悪いなだけだと思ってこういう発言をした人だと思うんですけど、
うん、そうですね、
まあその反発として結構、
うん、
まあ まあ、今でもカナダで、その彼の、まあ、法案が、まあ、彼の、その、憲法ではその、トランジェンダーの人たちは、まあ、トイレに関しては権利が、ま、守られないという現状なんですけど、
うん、
それに対して結構面白い、反発があったんですけど、
うん、
あるカナダ人、その誰でしたっけ、ブレイ・カンズという人が、うん、2月の、26日に、まあ、すごいいかつい、FTM の人なんですけど、
う
ん、もうなんかなんだろうね、
そうですね、ひげ生やしてましたよね、
画像で。そう、ひげ生やして結構筋肉、うん、
ごつい筋肉があって
あって、なんかカウボーイの帽子をかぶってる、うん、でもどう見てもまあかっこいい、
ね、
なんかカントリー音楽のなんかボーカルみたいな
ねえちょっとイケてるちょい悪親父みたいなね、
そうそうそう、が、うん、まあ彼はその男性のトイレには入ってはいけない、法的に入ってはいけないことになってるんですね、カナダ では、
うん、
なので必然的にその女の人のトイレに入ってしまって、うんうん、その写真、あの鏡の前であの写真を撮って、その、うん、まあ、自分があのそう自分が映ってる自分とその後ろに立ってるおばさん、
おばあさんが映ってましたね、
立ってて、いかにももう告知悪い、うん、なんかもうイメージなんだよね、うん、もうどう考えても彼はこのなんかあの、うん、まあ、場所
にこの場所にねいるべき存在じゃないっていう
じゃないっていう、まあ、ことをあの出したく たくて、
うん、
でそのあの Twitter で、うん、あのまあ、そういうちょっとあのなんだろうね、あのキャンペーンとかをちょっと始めて、
うん、
あの彼のせいで私はまあ女の人のトイレに入らないといけないんだけど、本当に、うん、俺みたいな人は女の人のトイレに入るべき存在に見えるのかっていうことをまあ本人が書いたんですけど、うん、
でしたね、
うん、なかなか
あれは結構あの記憶に残るというか、
そうそうそう、
うん、お写真なんですけど、
うん、そうですね、まあなかなか、まあ、うん、あのまあ最終的にあのまあその法律がまあ今でもあのまあ、アメリカでもカナダでもまだ、うん、あの変わってないという現状なんですけど、あ、ね、まあ、やっぱりね、
うんうん、
これは本当に何のための法律なのかはよくわからないですね、
うん、
なんか誰を、ま、守ろうとしてるのかは、
うん、子供を守るためっていうふうにしてますけど、
あ、ね、
まあ、うーん、トランスの人人がトイレに入るイコール犯罪につながるっていう論理構造が私はよくわからないですね。
そうですね、まあ、アメリカの、まあ、ある国会議員の人が、
うん、
まあ、なんか次なんか大統領になろうとしてるなんか人なんですけど、
うん、
なんかこの法律に関してはなんかなんかだって考えてみて、なんか自分の娘がトイレに入って、
うん、
なんか40歳のおっさんがなんかちょっと女の気分になったからなんかなんか入ったおっさんがなんか言ってたら大変でしょみたい なんか彼女は怖がるに決まってるでしょみたいなことを言ってて、すごい子供に対する危険を主張しようとしてたんだよね、
う
ん、
そうでしたね。
でもこれは子供に対する危険ってそういう例はあるの？トランスの人がまあその男性のトイレあるいは女性のトイレに入って子供になんか危害を加えた試しはあるのか？
私は知らないですよね。知らないですし、
まあまあ愚問なんですよ、
うん、
まあ、
そうなんですよね、
なわけないやん、
なわけないやんっていう、
だってそもそも多分、うん、多分その人からしたら多分結構必死になんか普通になんか生活しようとしてて、
うん、
なんだろうね、やっぱりまあまあそのなんだろうね、主にはストレートの社会に生きてる上では、まあ、できるだけなじもうとしてるわけだから、
うん、
そんななんかわざわざ、ね、
うん、
その女の人の格好をして、
うん、
女の人のトイレに入って、
うん、
それで犯罪を犯そうとするやつはまあいるかもしれないんだけど、
かもしれないですけど、それはそれで法律で罰せられるべきっていう、
ね、別にね、それはトランスの人だろうが、ね、うん、ストレートの人だろうが、
そう関係なくね、
全く関係ない、
そうなんですよね、まあ、これも含めて考えるとやっぱりね、こうオールジェンダートイレというか、 ね、一人一個のトイレ、
そう、
こうみんな使えるトイレがあるとすごく問題って解決するのかなとかも、
いやもう本当にね、もうオールジェンダートイレは絶対いいと思うんですよ。
すごく私のねこのトイレを使いやすさがすごくもう改善される手立てになると思います。
なるほどね、ね、もう絶対それだってなんだろうね、地味なことだと思われるかもしれないけど、
いや1日もね、でも最低4回ぐらいは使いますから ね、 ね、トイレ近い人が ね、 本当に ね、 ね、
もう水と酒をガブガブ飲んでる僕だってね、めちゃめちゃ行くから、
めちゃ行きますよ ね、
ね、絶対に不可欠ななんか部分やから、そこは ね、 ね、本当にどうにかしてほしいんだよね。
そこを本当にこういろんな人がこうストレスなくねこう使えるように変えていってね、欲しいなと思う部分であります、
ね、まあ、多分今の言い方が適切なんだよね、本当にストレスなく、もう普通に生活したがってるんだよね。
そうなんだよね、そうそうそうそう、
ね、そのなんか犯罪者とされてるトランスの人だってもう犯罪者じゃねえよ、うん、もうただ普通に、うん、普通に仕事行って学校行ってなんか、ね、うん、自分の愛する人と一緒にいたりとか、うん、ね、楽しいことをやったりしてるうちになんでトイレだけはこんなにストレス受けないのかって思ってる、なんかそういう人たちのことをもうちょっと考えていただければ、ね、もうちょっと、ね、この、まあ、日本もねそういう法律がなんか、うん、まあ、法律っていうかその、うん、まあ、もうちょっとそういうなんか、ね、なんか改正がなんかあり得るかもしれないんですね。
そうですね、その辺のトイレ事情をまた注視しておかないといけないですね。
トイレトイレトイレ、はい、
じゃあジョシュアさんがトイレに行きたくなったところで
、はい、まあまあまあそうそうそう、いやそういう意味じゃない
違うね、
ね、まあ、まあここでちょっと、まあ、今日の話題は、この辺にしますけど、はい、実はねこの後にジョシュアがもう一つ参加してるポッドキャストがあるんですけど、ブロークンラジオという、うん、まあ、あのレコードや音楽の話を中心になんか喋ってる番組なんですけど、うんうん、まあ、実際は、まあ、結構社会問題いろいろ取り上げたり、うん、そうだね、なんだろうね、少子化問題とか、
幅広いですね、
不衛法 の、 そのクラブで踊ってはいけない、うん、という法律に関しての問題だとか、うんうん、という話をいろいろ取り上げてるんですけど、
うん、
まあ、僕は作ったポッドキャストじゃなくて、まあ、もう2人、うん、ドナルドとフェーガンという、まあ、妙な名前を持ってる日本人2人がいるんですけど、そうそうそう、彼らが、私を、このそのポッドキャストに紹介してくる招待してくれたんですけど、うん、今日はなんと、彼らがこのジェンダリッシュを聞いていただいて、うん、今日のブロークンラジオのテーマはまさに、ジェンダリッシュについて、
わお
という、いやいやもうほんまね、もうありがたい話なんですね、うん、
ありがたいです。
そう、でもまあどうだろう、ナオコは参加できるかどうかはちょっとわからないんですけど、まあ、また、ね、うん、ちょっとそういうなんかね、クロスオーバーとか、
そうですね、うん、コラボを、ね、させていただけたら、
ね、いいかもしれないです ね、 いいですね。だからまあぜひ、このリスナーの方は、まあ、もし暇があったら、
うん、ね、そちらも、
ね、ぜひ聞いてください、
うん、はい、
まあ、では、はい、ジェンダリッシュでした、
ジェンダリッシュでした、うん。